西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、8月の西宮徹底解剖は実況西宮のスポーツと題しまして、ゲストティーチャーにフリーアナウンサーの近藤富士夫先生をお迎えしてお届けしてまいります。もう本当にあのスポーツ界の数々の名勝負を実況で伝えてこられたすごいアナウンサーの方がですね、なんと去年の4月からサクッとラララ西宮の月曜日を担当してくださることになって、もうみたいにびっくりしてお迎えしたんですが、そんな近藤富士夫さんでございます。
よろしくお願いします。楽しみにしてました。
いやいや、もうすごい、なんかね、私もめっちゃ楽しみにしてたんです。
スポーツですからね、もう皆さん楽しめるっていうことで、はい、ね、もうぜひですね、はい、今月はスポーツの話題で盛り上がっていただきたい、
うん、ちょうど今ね暑くなってる時期ですし ね、はい、西宮がね、
そうです。
というわけでもういろんなスポーツに精通してらっしゃるんですよね。
はい、あの NHK にいたんですけれども、はい、NHK はいろんな種目の実況を担当しないといけない、はい、それは何かっていうと、うん、もう身近な野球からサッカーだけではなくてですね、はい、総合大会っていうのがありまして、それは何かというと、はい、国体とか、
はい、
インターハイとか、
ええ、
全国中学総体とか、
うん、
そこにはですね、弓道だとかフェンシングだとか、うん、相撲だとか剣道だとかいろんな種目があるんですね、
はい、
だから若いアナウンサーはもういろんな種目を経験していく、はい、そういうシステムだったんですね、はい、それは引いてはオリンピックにつながるんです。
あ、そういうことですか、
はい、そうです。
でもその最初あまり馴染みのないスポーツもあるわけですよね。
もうルールの勉強から始めてですね、解説者の方と一緒に現場に行って教えてもらって、そして取材を重ねていくっていう、そういう風な日々でしたね。
いや、そんなすごい歴史の中で今日ね、すっすごいたくさん資料も持ってきていただいてるんで、まあ、ものすごい深い話が伺えるんじゃないかと楽しみにしてるんですが、一番最初に実況なさったっていうのは何だったんですか、スポーツ。
野球ですね。
野球。
それも高校野球。
あ、なるほど。
ということなので、
はい、
今日第1話は、
うん、
野球についてお話をしようと思って。
はい、全国の球児の皆さん、ようこそ西宮へというタイトルなんですが、
そうですね、いよいよ6日から第104回になる全国高校野球選手権大会が甲子園球場で始まります、うん、西宮が本当に暑くなる季節ですよね。
ですよね、
はい、あの朝ドラにですね、
はい、
NHK の朝ドラに純ちゃんの応援歌っていうのがありまして、
はい、
これが1988年の作品なんですけれども、うん、
はい、
ヒロインは山口智子さん、
はい、
和歌山の山あいの村の出身という、そういう設定で、最終的にはですね、西宮の甲子園球場に近い旅館のおかみさんになって高校球児のお母ちゃんになるっていうストーリーだったんですよ。
うん、
まあ、そのドラマで唐沢寿明さんと出会って結婚したという、はい、そういうおめでたいもう幸せなドラマであるんですけどね。
ね、
で第1話の始まりがどうだったかっていうと、はい、
うん、
外から見た甲子園球場、これが映るんですよ、
はい、
で次に甲子園球場の中に切り替わって、うん、外野の芝生に麦わら帽子とモンペ姿の山口智子さん演じる純ちゃんが座っている、そういう映像になるんですね。だから西宮は全国から高校球児を迎える街なんだっていう、そういうシーンなんですよ、はい、そういうドラマ、
はい、
だから今年も6日から始まりますけれどもね、夏の甲子園は一昨年はコロナで中止だったんですよ、で去年は開催できたんですけれども、観客は生徒とかそれから保護者ら学校関係者に限られてました。コロナが収まってですね、 もう本当に西宮から全国のファンがまたいっぱい来てくるような、そういうふうになるようにね、願ってますよ。
うん、ね、そうですよね、はい、もう待ちに待ったこのシーズンということじゃないかと思うんですが、ですね、はい、ねえ、もう本当にじゃあ甲子園球場と近藤先生との縁っていうのは、もうそんな昔からですから、はい、めちゃめちゃ深いんでしょうね。
私が NHK に入局したのがですね、はい、昭和57年です。1982年。
はい、
でも最初からスポーツのアナウンサーになりたくてですね、そのためにはまず甲子園で高校野球を実況すること、
はい、
これが NHK のスポーツアナウンサーの登竜門だったんですね。そこからプロ野球だとかサッカーとか大相撲とか、そういう次のステップに移っていく、だからみんな甲子園の実況を若手は目指した。
それは最初からアナウンサーになった時に、はい、スポーツをやりたいとか、例えばバラエティをやりたい、ニュースを読みたいみたいなのは、かなりこう希望が叶えられるんですか？
はい、自分で志望は持ってるんですけれども、まだ確定してない人間もいるんですね、
はい、
彼らは仕事をしながらどれに向いているんだろうっていう、そういう探しながらの生活なんです、うん、私はもう入った時はスポーツの実況をしたかった。それはなぜかっていうと、はい、学生時代からスポーツが好きだったっていうことがありましてね。
ご自分でもやってらした。
野球少年だったんですよね。さすがに高校球児ではなかったんですけれども。
そうですか、
はい、でもいつか甲子園で放送してみたいっていう夢はあったんですね、はい、そのチャンスが訪れたのが、昭和57年 NHK に入った年なんですよ、
はい
はい、で2ヶ月東京で研修を受けまして、そして新人アナウンサーとして全国に赴任するんですね、同期が、
はい、
で僕が赴任したのは四国香川県の高松放送局なんですよ、
はい、
で香川県っていうのはですね、うん、高松商業、高松高校、高松第一高校っていうですね、
はい、
いわゆる古豪が多い、
うーん、
いわゆる野球王国だったんですよ。
なるほど。
だから高校野球を勉強するには最高の環境だったんですね、うん、これありがたかったですよ本当に。レベルが高い。
うん、
でその1982年の夏の大会はどういう甲子園だったかっていうのを今からお話しますけれども、
はい、
もう聞いてる皆さんも あの年かって分かると思うんですけども。
そうなんですか。
優勝したのは、うん、僕が勤務している香川県の隣の徳島県の池田高校、
はい、
蔦監督、
蔦監督、はい、
エースは畑山投手、
はい、
そして山彦打線、
あ、
よく打ちました。
あ、なるほど。
決勝戦広島商業に12対2ですよ。
うわ、
ね、それを目の当たりにしました、はい、でその年の秋の四国大会ってのがあるんですね、はい、新しいチームになりました、
うん、
この四国大会は次の年の春の選抜の重要な参考の資料になる大会なんですよね、
は
い、だそこで上位に行けば選抜出られる、
うん、
で新人アナウンサーだった僕はですね、
はい、
全国優勝した池田高校を見ることができた。新しいチームをですね、
はい、
エースは水野投手になってました、
うん、
で池田高校結局翌年の選抜でも優勝するんですよ。
すごいじゃないですか。
その選抜で、
ええ、
同じ四国の高知の明徳もベスト4なんですよ、
うん、
だから強い学校があるとその地区はみんなそこを目指すので、
はい、
レベルが上がってくるって分かったですね、これは。だから本当スポーツアナウンサーを志望する僕にとっては、
うん、
恵まれた土地に勤務していたなと、
うん、それは偶然だったんですか。
偶然です、はい。
うわ、じゃあもうその後のこう道がもう開ける、
はい、
その最初の段階からもうすごいラッキーなスタートだったということですか。
ラッキーだったんですよ、はい、それでですね、今日実は、
はい、
その野球の資料、自分で作った手作りの資料を持ってきたんで、うん、
はい、
ちょっとご覧いただきたいと思うんですが、
ぜひ拝見したいです。
どっから行きましょうかね。
うわ、
ですね、
これ丸々最初から手作りでっていうことなんですね。この
ルーズリーフ、
はい、
ノートにですね、
はい、
線を引いてですね、
うん、
今はワープロで作るんですけどね、若手
は
私の時代は手書きでして、
うん、はい、
選手名も学年とか身長体重とか、
はい、
選手の特徴とかそういうのは全部手書きをしてい
って、それ全部ご自分で調べて、はい、そこにまとめて、
そうなんです、
取材をしたこと、
はい、そうです。で今日はですね、
はい、
この元々の資料を見ると、
はい、
字が小さくて読めなくなってるんで拡大コピーして、
まあ、ありがとうございます。
ご覧ください。
助かります。
この学校なんて書いてありますか。
愛工大名電。
愛工大名電、4番バッター名前呼んでください。
4番鈴木一郎。すごい、あの一郎ですか。
そうです。
うわ、
一郎選手が
高校時代あったんですよね。
そうなんです。それありますよ。
すごかったんかな、この頃から。
この横のですね、はい、プロフィールのところに、はい、超高校級の器って僕手書きで書いてあるんですよ。
本当だ、
超高校級どころか、
うん、
メジャーの大選手になっちゃいましたよね。
でももうこの頃からやっぱりそのすごい目が出てたのをちゃんと見つけてらしたわけですよね、はい、
この資料でもね、うん、甲子園の資料じゃないんですよ。
え、これは何ですか。
これはですね、うん、愛知大会の資料なんですよ、は
い、でちゃんと、じゃあそこの地方大会から抑えてらっしゃる、
はい、この時は僕名古屋に勤務していたんです。
あ、なるほど。
でその決勝戦を名古屋で実況したんですよ、うん、
はい、
でこの年の春の選抜愛工大名電は出場してるんです、うん、甲子園に、
はい、
で夏も本命、
はい、
もう絶対勝つだろう、うん、一郎選手準決勝では満塁ホームラン打っちゃったりなんかして、
まあ、
もうとにかくすごい、
うん、
ところがですよ、はこの愛知大会の決勝で相手は東邦高校、これも強い高校です、うん、でも愛工大名電圧勝だろうなと思って、東邦高校のエースは1年生だったんですよ、
はい、
そしたら、うん、愛工大名電1点も取れず、1年生投手に
負けちゃったんですか。
決勝で負けたんですよ。
そんなことってあるんですか。
この資料はだから負けた時、
一郎がいるのに、そう、
一郎がいた愛工大名電が夏の愛知大会で負けた試合なの、の資料なんですこれ。だから一郎は夏の甲子園出てないんです、はい、1989年の大会、
はい、
ということで、
そんなことがあったんですか。
そうなんです。でもね、
はい、
この資料はやっぱり残しておきたいと思って、
うん、
ずっと取ってあるんですよ。
そりゃすごいことですもんね、はい、
彼が活躍すればするほど、うん、メジャーに行って大記録打ち立てるほど、
うん、
この資料は貴重なものになると思ったからなんですけど、
ね、悔しかったでしょうね。
そうですね、そう思います、まあ、彼は切り替えてね、すぐ次プロの道に目指すんですけれどもね、
うん、
それからですね、
はい、
他にはですね、
なんかいっぱいありますよね。
これはですね、
はい、
PL 学園のスコアブックなんですね、
はい、
これ3番に
立浪、
今の中日の監督ですね、
はい、
で4番片岡、
片岡、はい、
これは春夏連覇した時の決勝戦のスコアブックなんですね、
うん、
上層学院には西選手がいて、でこの時に僕はその決勝戦の取材で、はい、
うん、
負けたチームの選手の話を試合後に聞いてこいっていう、そういう役だったんですね、
はい、
だからそれがメモしてあるんですけれども、だからこういうのを残しておくと、あの大会で自分がどういう仕事をしていたのかなっていうのが思い出されるわけなんですよね、
う
ん、
でも負けたチームにインタビューに行くっていうのはなんかめちゃめちゃ辛いというか、なんか切ないものがありませんか、
ね、
はい、
まだこの頃は若手だったんでね、うんうん、そこでちゃんと話を聞いてきなさいと先輩がね、はい、言ってくれたわけなんですけどね、はい、いろんなことありましたよ。それでね、私のメモにはですね、トピックスもいっぱい書いてあってですね、例えばですね、
はい、
甲子園で何が起こったかっていうのいっぱい書いてあるんですね、
はい、
例えば、うん、フェンスに手が挟まるっていう事件があった。第80回選手権大会平成10年1回戦、日大東北対宇部商業、6回の裏、宇部商業の7番清水の打球はレフトフェンス直撃、日大東北のレフト渡辺は打球を追ってフェンスに激突、
うん、
ラバーの下に取り付けてあるおよそ17センチの鉄板と地面との 1.5 センチほどの隙間に右手が挟まり抜けなくなった。この間に打った清水はホームインしてランニングホームランになった。
あららら。
ドライバーで鉄板を外して救出した。
うわ、大事やったんですね。
はい、軽い擦り傷で済んだ。
10
分間中断、
はい、
この時三塁塁審の立花さんは芦屋市の消防職員だった。
そんなことまで救命取材してらして、
看護師の資格を持っていた、
はい、
レスキュー隊が来るまで、
うん、
手当てを施した、
まあ、
って書いてあったりですね。
えー、
こういうトピックスいっぱい書いてあってですね、これを見るとああ甲子園の歴史っていろいろあったんだなってことが、
やっぱりそういうことからあの試合ってもうリアルに思い出されるんですよね。
そうですよね、はい、もういっぱいあるんですよこれはね、うん、
いやでも本当にいろいろその試合をご覧になってきた中でも、はい、もうこれは忘れられないとか、はい、もうこれめちゃめちゃ思い出があるんだっていう、そういうなんか思い入れのある試合とかってあります？
はい、私はね自分で実況した試合では、
はい、
春の選抜で、
はい、
智弁和歌山と香川県の丸亀高校が試合した試合があってですね、
はい、
1回戦だったんですけれども、
はい、
これがまた乱打戦になりましてね、
ええ、
両チーム合わせて41本のヒットを打ったっていう試合で、これ春の選抜の、
はい、
まだ大会記録として残ってるんですよね。
今もですか？はい、まあ
いっぱいヒット打つんで喋る方も疲れるんですけども、
やっぱりヒット打つと声も張り上げてっていう感じになりますよね。
そうなんですよね、
はいはい、
それが自分で実況した中ではよく覚えてますね、
はい、
で取材した試合とすれば、うん、東北高校にダルビッシュ投手、今メジャーリーグで投げてますけども、
あのダルビッシュさん、
はい、彼がノーヒットノーランを達成したり、
はい、
で夏は残念ながら負けてしまったんですけれども、うん、まあ途中で交代してね外野に行って、それで打球を見送るあのシーンとかですね、本当にもうあの印象深い。そしてやはりなんといっても早稲田実業と駒大苫小牧の決勝戦、
はい、
延長15回、
うん、
1対1で引き分け再試合、
うん、
ね、次の日早稲田実業斎藤佑樹投手勝利、
はい、
で田中将大投手最後のバッターになって敗れたって、うん、このね決勝再試合2試合、これはフルで見てね、やっぱしびれましたね。はい。
ねえ。多分今、って聞いてらっしゃる方、たくさんいらっしゃると思いますけどね。
斎藤佑樹さん、
はい、
プロ野球引退して、今年の開会式の後の始球式を務めるっていうことで、どうですかね、松井さん。
ハンカチ。
ハンカチ出しますか？どう思います？
いや出していただきたいですよ。
そうでしょ、
出ないとだってハンカチ王子の、
ね
ね、名前が泣いちゃいますよ。
見たいですよね、
うん、絶対見たいです
ですよね、
うん、どうなんでしょう、
ね、まあ、そういうあの NHK の高校野球中継なんですけれども、これはですね単にそのスポーツ志望アナウンサーだけのものではなくて、
はい、
全国の NHK の総力戦なんですよね、
はい、
何かというとですね、
うん、
地方大会から始まるわけなんですよ、
ええ、
地方局は NHK の場合は人が少ないので、
うん、はい、
スポーツ志望じゃないアナウンサーも実況しなくちゃいけないんですよね。
え、借り出されちゃうんです
か？そうなんです。新人でも女性でも、
え、でも実況というのはあれかなりのテクニックというか知識がないとできないもんなんじゃないですか、はい、
だから一生懸命春からね研修受けたり練習するんですよね、はい、
そしたらできるんですか？
なかなか難しいというので一生懸命先輩がついて教えたりしてるんですけどね、
は
い、
うん、
で春に開かれる全国の野球研修というのがあるんですよ、
はい、
それに参加して、
うん、
それでそこで少し基礎を学ぶ。だから NHK の場合その人材を育てようというシステムができているので、
はい、
これは恵まれていたと思うんですね、
うん、
でそこである程度経験を積んだものは PR するんですよ。次自分が甲子園で実況したい、初めて実況したいっていうですね。
じゃあ手を挙げてアピールしていくわけですか？
そうなんです、そうなんです、はい、まあ、なかなかそうもいかない。では何年で、
うん、
何年経てば全国の大会甲子園の大会の実況ができるかっていうと、うん、
はい、
僕は1982年に NHK に入って最初に甲子園の実況ができたのが1989年ですよ。大会入局8年目。
でもそれってすごく早い時期に抜擢っていうことなんじゃないんですか？
そう思うでしょ、
はい、
でもね、
うん、
本人自分としてはですね、
はい、
もっと早くデビューできるはずだと思ったんですよ、うん、
あ、はい、
でもですねなかなか使ってもらえなかったんですよ、
それはどうしてなんだろう。
いろいろ理由はあると思うんですけども、でも努力して我慢して夢を見ながら過ごす、
うん、
そういう日々だった。あのダルマ大師の言葉に面壁九年っていうのがありまして、これはあの9年ね、うん、面壁九年、はい、一つのことに忍耐強く専念してやり遂げることの例えなんですけれども、うん、まさにそんな感じだったんですね心境としてね、
はい、 でも9年よりも早くデビューできましたね。
そうだけできなかったですね。
はい。
で、うん、ラジオの実況をまずやるんです。
はい。
そしてしばらくしたらテレビの実況に行くんですけれども、うん、テレビとラジオって全然違うもので、
はい、
テレビの方が難しいんです。
え、そうなんですか。
はい、テレビはですね、はい、全部見えているので、喋らなくてもいい場面が多いんですよね。
ですよね。だから簡単なんじゃないんですか。はい、
ところがですね、はい、何を喋っていいのかっていう話になるんですよね。そこの言葉の選択が難しいんですよ。
でもラジオだと、まあ、途切れないように、はい、どんどん言葉をこうつないでいかないといけないわけですよね。
そうなんです。それはある程度形ができればできるようになるんですけれども、はい、テレビの場合はそこから何を話すかどう話すかじゃなくて何を喋るかっていうのに変わってくるので、それはその映像に合わせた一言っていうのをですね、
はい、
つけるのが非常に難しいって、これがよく分かってくるんですね。これはどんなスポーツもそうなんですけれども、はい。でじゃあですね、アナウンサーたちは実際甲子園でどういう動きをしているのか、
はい、
こう視聴者の皆さん分からないところを少し紹介しますけれども、はい、全国から集まってきますよね。それでですね、各地区大会の情報を持ってくるんですよ、
はい、
でそれを実況アナウンサーに伝える、
はい、
で資料を各アナウンサー作る。で甲子園期間中は甲子園の敷地内に仮設の控え室が用意されるんですよ。そこで作業を行うんですね、
はい
はい、で自分の担当が来ると球場の中に入っていくと、こういうことになるんです。で資料を作りました。じゃあ当日取材です。試合があるとなると、で取材時間決まってまして、試合開始前何時間何分前から雨天の練習場があってですね、球場の中に、そこで10分間の練習の取材、これが終わったら移動して反対側の取材、そこには各新聞社テレビ局みんな来ている、そういう限られた取材をして、それでまたその仮設の準備室に戻って、ディレクターと解説者の人とこの試合の見どころは取材した結果こうだね、ここを注目して放送していこうって打ち合わせを最終的にする。それで前の試合が行われている、もう終盤になっているところにネット裏に行ってスタンバイをすると、こういう流れになるんですよね、はい、で実況を始めるんですけれども、実況アナウンサーの一番の頼りって何だと思います。
今目の前に見えていることを伝えるわけですよね、
はい、そうです。
でも資料かな。
資料はもちろんなんですけれども、
はい、
一番の頼りは、うん、隣に座っているスコアをつけるアナウンサー。
はあ、はい。
この隣にいるスコアラーのアナウンサーが、
うん、
チェックマンなんですよ。
ほう。
僕みたいに間違いの多い人間は反対の高校の名前を言ったりとか得点を逆に言ったりとか選手の名前を間違ったりとか、そういうのを指摘するんですよ。その隣のアナウンサーが間違ってるぞと、すぐ訂正しろみたいなことですね。
スコアはつけながら、
そうですそうです、
そっちにも気を配って、
それから次ピンチヒッター出そうだとかね、ベンチの動きに指さしたりなんかして、それから実況してるうちにピッチャー増井第7球を投げましたって言うでしょ、
うん、
第7球次7球目って誰が数えてるか、実況者はそれどころじゃないですから
そうか、
隣のスコアラーのアナウンサーが次7球目だって指で出すんですよ
教えてくれるんですか。
8、90とね、それを見ながら実況して、すごいアナログなんですけれども、
すごいことですね、はい、
だからそこにいる隣にいるスコアラーを担当するアナウンサーって重要なんですよ。これは
じゃあなんかすごい仲のいい人が担当してくれたらいいですけど、なんかちょっとギクシャクしているようなんだったら、なんかそれだけでもう不安になりますね、は
い、先輩だとちょっと気を使って、ね、うん、はい、あのなかなかこれしてくださいあれしてくださいって言いにくいんですけどね、
言いにくいですよね、
はい、
へえ、でもさ、そういうチームワークで放送というものが成り立っていってるってこと
なんですね、はい、そうなんですよね、はい、で、じゃあ人の大会で全国からアナウンサーどれぐらい集まるかっていうと、うん、はい、ちょっと振り返ってみるとですね、うん、実況でだいたい20人ちょっと、それからリポーターっていうのがいまして、うん、これ応援団のリポートとかする若手のアナウンサーが前半6人ぐらい、後半6人ぐらい入れ替えで延べ10人ちょっといまして、うん、だから30何人っていう体制でやってるんですよね。で面白いのはね、うん、ふるさとリポーター ていうリポーターを設けた時代があったんですよ、
はい、
これはですね1チーム1人の地元のアナウンサーがそのチームにくっついて甲子園に来るんですよ、
はい、
要するに新聞の番記者みたいな感じ。
うーん、
だ情報を持ってきて、で甲子園でリポートを作って地元局に送って、地元局はそれを放送するっていうね、
はい、
すごく合理的なシステムなんですよね。
うーん、
でチームに張り付いて取材するふるさとリポーターのアナウンサー、一番の関心事は組み合わせ抽選なんですよ。なぜかっていうと、せっかく甲子園に来たんだから少しでも長く甲子園にいたいわけですよ
なるほど。
それが初日に試合があって
負けたら、第一試合だったりした、
負けたらすぐ帰んなくちゃいけないんですよ、
はい、
もっといたいと言ってもダメなんです。
うーん、なるほど、
経費もあるしね、
うんうんうん、
で僕思い出すのは1989年の第71回大会、開会式直後の第一試合、いわゆる開幕戦、これ栃木の佐野日大が広島の近大福山に1対0で勝ったんですけども、広島のリポーターはその時点で帰った開会式の次の試合で、
あっけない、こんにちはさよならって感じなんですね。です、
短い夏、お疲れ様でしたって僕ら見送るで続く第2試合、
はい、
愛知の東邦高校と岡山の倉敷商業、その春の選抜で東邦高校は優勝してるんですよ、
うん、
だ夏も優勝候補、もう名古屋の僕の先輩のアナウンサーも自信満々でやってきた。そしたら2対1で倉敷商業が勝った。
あっちゃ
ー、あの時の東邦高校のリポーターだった先輩、悲しく帰ってきましたね
いやいや、もう本当にあの甲子園を愛してらっしゃる、近藤先生ですから、もう話がガンガン出てきちゃって、なかなか全てお話伺えない感じがするんですけど、でもまあ本当にあの甲子園っていうのはね、まあ、いろんな意味で もちろん野球もですけれども楽しみ方もあるということで、はい、うん、またそれは別の機会にお話いただきましょうか。そうです
ね、はい、分かりました、まあ、今年ね第104回の選手権大会なんですけどもね、うんうん、はい、もうぜひ試合を見て、その後はですね甲子園球場の外に甲子園歴史館っていうのが今年リニューアルオープンしたんでね、
はい、
そこに入っていただくと、うん、展示とアトラクションが充実しているので、
はい、
ぜひですねご覧いただきたいなと思っていて、
涼しいですしね、はい、あそこ、
はい、で夏の高校野球企画展2022っていうのが、うん、明日から28日まで開かれるんですよ、
はい、
だ出場校のユニフォームとか展示してありますし、
うん、
もう記念の写真撮れますからね、
はい、
ぜひで行っていただきたいなという。
なんかもうあのそこになんか年間パスを近藤さんはお持ちでいらっしゃるそうで、
そうなんです、そうなんです、
はい、よくお出かけになってらっしゃるそうですけれども、じゃあその歴史館を訪ねてみるのもいいという、
はい、そう思います、
ね、甲子園の楽しみ方
いつ行っても楽しめます。
なるほど。さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。では近藤先生お願いします。
はい、6日から始まる今年の夏の高校野球選手権大会は第何回大会でしょうか。
はい、これをお答えください。というわけで今日は全国の球児の皆さんようこそ西宮へと題して、まあ、高校野球のお話を中心に伺ったんですが、西宮のスポーツいっぱいありますよね、他にも。
そうですね、
はい、来週は頑張れ西宮の女子スポーツ、はい、ぜひお楽しみに。ゲストティーチャーはフリーアナウンサーの近藤富士夫さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。